ってきた後に秋元牧師はあなたが導いてくださって、こうしてこの地でカリスマ聖会とセミナーを持てることを心からありがとうございます。どうぞ神様が今日用意しておられる祝福を私たちがへり下って全て受けることができるように、特別な恵みを持って導いてくださることをお願いいたします。どうぞ他の教会の方や初めて来られた方も神様の恵みと祝福を豊かに受けることができますように、聖霊様が助け導いてください。私たちは主に期待いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。聖霊様にお歓迎しましょう。ハレルヤ。それでは、パウル牧師をお招きしてセミナーをしていただく前に1曲だけ賛美して、まずセミナーをしていただきたいというふうに思います。それではお立ちください。安らぎの九州の4番賛美隊という賛美をしたいというふうに思います。お願いします。
賛美隊、主の御名によって賛美隊、どこまでも行く地の果てまで出て行こう。賛美隊、サタンの壁を打ち砕き、敵の足かせを断ち切る。イスラエルの王なる主は賛美の中に住まわれる。賛美隊、主の御名によって賛美隊、どこまでも行く地の果てまで出て行こう。賛美隊、サタンの
ください。それではまず聖会の前に聖霊の賜物に関するセミナーを東京安定教会のパウル秋元牧師に導いていただいて行いたいと思います。秋元牧師はですね、パウル秋元牧師は東京安定教会の牧師をしておられまして、そして新宿クリスチャンセンターの責任長をしておられます。それでは講談にお迎えをして、セミナーをしていただきたいと思います。神様に期待をして拍手を持ってお迎えしたいと思います。
聞こえますね。はい。使徒行伝の2章を開いてください。使徒行伝の2章。2章の16節からお読みいたします。使徒の2章の16節。それではお読みいたします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私の下にも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。 これから賜物に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。あなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。死の十字架クリスチャンセンターですね、1984年の4月1日に神様の導きによってスタートしました。そして2つのビジョンですね、神様が我々になさせようとしているその働きがポイントとしてスタートしたのですね。一つはリバイバル、また一つは終末の働きですね、再臨前の働きとですね。これは重なり合う部分はありますが、この二つのこの一つビジョン目的の中でこう教会の働きがスタートしているんですね。で、ですから皆さんはリバイバルの働きを担うことになります。また同時に終末の働きの神様のですね計画の一部を担うことになると。もちろんこれは主の十字架だけではなくて、リバイバルに導かれている日本の教会はたくさんあると思いますね。その教会も担うでしょうけれども、我々も担うと。じゃあリバイバル終末の働きのポイントはどこにあるのかということなんですが、それがこのヨエの予言です。で、このヨエの予言は2000年前のペンテコステの日に成就いたしました。で、ペンテコステの日にこの強く聖霊が注がれたのですね。聖霊が注がれるっていうのはまだ他の時もありましたけど、このように強く注がれたっていうのは今までにないのですね。そしてですね、信じるすべてのものに聖霊が与えられました。それまでは聖霊が預言者とかね、王様とかそういう方々に与えられていましたが、信じるすべてのものではないんですね。ですけれども、これ以降信じるすべてのものに聖霊が与えられるようになったんですね。そして賜物の顕著な技が現れたと。癒しとか奇跡とかね、それ以前でもエリシャとかエリアとか賜物の働きの現れっていうのはあるんですね。しかしこれだけ顕著に現れ始めたのはこのペンテコステの聖霊の働きにあります。そしてこの時に教会がスタートしたと。そしてですね、この教会の働きを聖霊の強い働きと賜物の働きによって確立し強めですね、そして立て上げたんですね。これはペンテコステの一つの目的であります。だいたい数十年、初代教会の時代にこの聖霊の働きが起こったんですね。これはヨエルの予言の成就であって、そして多くの方々はこれを初めの雨と呼んでいます。しかしですね、ヨエルの予言を見てみますと、実は違うことを言ってるっていうことに気がつきます。予言っていうのはですね、あることを言ってるんですが、またその前に違うことで用いられたりするんですね。で、これはその例です。なぜそういうのかと言いますと、このヨエルの予言には20節にこう書いてあるんですね。主の大いなる輝かしい日が来る前にって時が設定されてるんですね。で、この主の大いなる輝かしい日っていうのは再臨です。だから再臨の前に起こることだよってこう言ってるんですね。ですからこのヨエの予言は2000年前に成就しましたが、再臨の前、今の時代に成就してくる予言です。で、この聖霊の強い注ぎかけがあるですね。そして予言を中心とした賜物の働きが表される、ね、そしてここの目的は、人の救いです。どうして人の救いというのかといいますとですね、この聖霊の激しい働きの理由はですね、再臨が来る前に非常に悲惨な事柄が起こってくるんですね。裁きが起こります。で、その裁きから逃れる選択を主は置いてくださるためです。ですからこれは救いの時となるのですね。そしてですね、これを多くの方々は後の雨とこういうふうに呼んでおります。 そしてですね、不思議なことに1906年ぐらいから突然一つのことが起こったんですね。この初代教会の時代に賜物の働きがあったんですが、それ以降消えちゃったんですね。それが再び1906年のあずさ街リバイバル以降現れてきたのですね。ですから、私たちはですね、このヨエルの予言が、成就してきたということを見ることができます。そしてですね、いろんな例の働きがこう起こってるんですが、この中でですね、台風が来る前の前兆として雨がバーンって降ったり、それ風が強く吹いたりすることがありますね。そういうような形で、その要するにリバイバルが起こってきていました。まだ本格的なものではありません。風速25メートル以上のブーケには入ってないのですね。で、私たちが体験するリバイバルっていうのはこれです。これが、私たちが体験するリバイバルである、こういうふうに思っておいてください。それでですね、私はペンテコステの時に、大和カルバリー教会というところに招かれたんですね。で、この大和カルバリー教会というのは日本で一番大きな教会です。1000人って言ってますね。会員が1000人って言ってますね。まあ、でもそんなにいるのかなと思って行ったら、1000人街道で本当に1000人街道だったんですね。で、3回礼拝やって確かに1000人以上いますね。まさに神様が働いておられるところですね。そしてですね、癒しのセミナーをしたんですけど、最初は向こう行った時にですね、その日の修法に私の名前は書いてなかったんですね。じゃあどう書いてあったのかっていうと、今日午後癒しのセミナーがありますってね、講師はキリストとそれから A 牧師ね、まあ確かに A ですけどね基本道ですけどね。どうして書いてなかったのかっていうとね、まあ、大和カルバリー教会で日本で一番大きな教会だからね、注目されちゃってるわけですね。そしてですね、主の十字架も注目されちゃってるんだよ。で、その大和カルバリーに主の十字架が出たとなるとね、大変衝撃的なニュースになっちゃうわけですよね。それでね、名前を書かなかったんですよね。それで、岡牧師は言ってました。そんな人数来ないでしょうってね。で、私もね、そんな来ないと思ったんですね。それは20年前に、新井浩二牧師が、癒しのセミナーやってたんですね。大和カルバリー教会で。で、その時5、60って言ってたんですね。だからそんなもんだろうと思ったんですが、まあ20年経ってるってこともありますよね。そして行ったらですね、4、500名来てましてですね、名前を隠したのが良かったみたいで、まあ、誰が来たんだろうみたいなね。そういうような感じでですね、岡継一牧師も驚いておられました。で、その時にですね、岡牧師が会衆に私を紹介したんですよね。で、その紹介の内容っていうのは何かというと、日本でこう癒しのセミナーをやるときに誰に頼めるかと考えてみると、一人の名前しか浮かばないと。ね。それは私の名前だと。まあ、こういうふうに言われたのです。まあ、つまり主の字架しか浮かばないと。こうですね。ですから、一人の名前しか浮かばないのです。ね。で、その時にですね、じゃあどうして一人の名前しか浮かばないのか。ね、いくつかのケースが考えられますよね。一つは 何かというと、いろんな教会が癒しの働きをしていると。しかしその中で主の十字架だけが突出して癒しの技が起こると。だから、私。あるいはもう一つはですね、どこも癒しの働きをしてないと。しかし主の十字架がだけがやってるから、だから私と。で、どっちかって考えてみますよね。もう実に簡単なことですよ。誰もやってないから。ね。東大でもね、受験者が少なければ、バカでも入る。ね。だから皆さん、もう何度も言ってるでしょ。賜物の東大は、みんな来ないから。ね。主の時間はバカだっていうわけではありませんよ。だから皆さんね、これは有利なのです。いずれ多くの人たちが気づいてね、殺到してきますからですね、その前に入っときゃいいんですね。つまりね、日本の他の教会がやってないからですよね。で、例えば癒しに関してはね、確かに我々の前でこう癒しが起こってます。ね、奇跡が起こってます。ね、でも皆さんね、ラインホルト・ボンケとかね、ベニーヒムとかね、あっちのがすごいじゃないですか。まあ、いずれそうなるにしろ、ね、今の段階では明らかに、徴用儀牧師にしろね、 まあ、向こうの方がすごいわけです。こっちから見てみますね。ですからですね、他のところがやってないと。そしてね、じゃあ、篠塚が何がポイントなのかって考えてみますとね、一つわかるんですね。私は癒しの働きもしますけど、予言の本を書いたのです。ね。だから予言の理論的なことからに関しては私は専門家です。プロです。ですね。癒しに関してはカリスマ宣言でちょこっと触れただけですね。だから専門は予言なのです。そしてですね、予言に関して言うなら、これはですね、神様は優れた賜物を注いでおられます。私は世界の一流の預言者がたくさん来て、いろんなそれらの方々のなさった預言の話を聞いたときにね、他の人は驚きましたけど、私は驚きません。なぜならこちらにもあるからです。もう明確に霊が注がれているんですね。まあ、ともあれ、その要するに、他のところがやってないと。これですね。そしてですね、セミナーの時にちょっとプレッシャーを受けちゃったのですよ。何がプレッシャーを受けたのかというとね、私の前に参った講師がいるんですって。その方はメッセージが多くて、癒しの時間はね、あまり取れなかったと。だからね、あなたには癒しの祈りをたくさんしていただきますって言われた時にね、ちょっとうわーっとね、プレッシャーを受けちゃった。大川牧師はね、比較したわけじゃないんでしょうけど、私はなんとなくね、そういう言い方をされてプレッシャーを受けちゃった。なぜプレッシャーを受けたのかというと、私の前の講師っていうのが最近世界的に有名になってたアフリカの伝道者で、150人ほど死人が蘇った伝道者なの。ね。で、比較したつもりはないでしょうけど、眺められるとなんか比較されたような感じでね。私もね、死にそうな人を何人か祈りました。ね。で、2人ほどそのまま死にました。うわーってね。これ、プレッシャーになったんですね。ただね、一つ分かることがあるんですね。何が分かるのかっていうとね、私も神の働きに関わってますから、神の働きが起こるとき、どういう感覚か分かるんですね。それは神様がやるわけだから、実感ないと思います。あれ起こっちゃったみたいなね。あらっとね。そういう感じでしょう。彼もね。たまに実感のあることがありますけどね。実感なく、まあ、神様がやってるから起こるわけですね。それから、それは神の技だから、もう神のご勝手。ね、もう神がやろうと思われるときにこうやるんですね。で、それを考えてみますとね、一つ、わかるのです。何がわかるのかっていうとね、今ね、ここでね、死人が蘇ってもおかしくないんです。神の御心ですね。で、キャラ牧師を通してね、あるいは私を通して、まあ誰かに死んでもらわないといけませんけど、死人が蘇ってもね、おかしくないんです。そしてね、その時が来ます。で、その時にね、皆さんね、注意してください。そしてね、よみがえった死人の証って何編か読んだんで、知ってるんですね。そしたらね、言ってました。こうね、よみがえるじゃないですか。その瞬間みんな逃げたって。あるいは腰の抜かしたって。だから皆さん気をつけてください。ね、こうやって、こう死人をこう祈ってね、死人を目覚めようとかなんか言ったり、本当にパッと目覚めちゃった時びっくりして、うわーって言って、そしてですね、みんな逃げちゃって、そして祈った人は気失っちゃってですね、そしたらその死人が大丈夫ですかとかなんかやってですね、そしてハッと起きた時にですね、その死人が目の前にいてですね、ここに三角筋がなる時、やーとかなんか言ってですね、ナーザン教会でもね、別に死人が蘇ることは勲章でも、あるいはですね、神様の働きの象徴でもありませんが、そういうことは起こってくるでしょう。ね、これはもう確実に起こってくるでしょう。そしてですね、その150人蘇った方のラインホルト・ボンケもね、主がやっておられること。そしてね、まだね、前触れなんです。暴風圏に入ってないの。ということはね、これから大きな技が起こるんですね。で、皆さんね、我々はそれに備えられています。ですから、器は差がありますよ。向こうのね、しっかりとした器に比べれば、なんと頼りない器なんでしょうか。しかしね、主は技をなされるんです。皆さん、もっと大きな技を見ます。もっと大きな奇跡を見ますね。栄光のあれを見るんですね。それでね、 一つ、なぜ我々、まあちょっと他にやってるところもあるかもしれませんけど、だけがやるような状況になっちゃったのか、ね、これはね、一つ理由があります。それは何かというとですね、日本でも癒しが起こるということを知ってる人はたくさんいるんです、ね、福音派でさえもたくさんこういますよね。それがですね、あまり癒しが起こってないのです。あまり癒しが起こってないんですね。ところがもう主の十字架はジャカジャカ癒しでしょ。今日の牧師会だってね、癒しの証会みたいな感じでしたよね。これが癒されたあれが癒されてこうなったああなったこうなったってね、ということですよね。でそれはですね、簡単なことなんですね。1週間5人病人のために祈れという宿題が出た。これです、ね、そしてですね、やり始めたでしょ、ね、まあ、やらない人は今悔い改めの時です知っててですよ、知らないでやらないのはしょうがないからね。で皆さんね、やったでしょ。でこれは何かって言いますよね、信仰を働かせたんです。で皆さん継続してやってるでしょ。皆さん思いませんでした、祈っても祈っても誰も癒されず、こんなことやってて何になるのか。ただし怒られるからやらないといけないと祈っても祈ってもそれで忘れちゃってね、日曜日急に5人祈ったりなんかしてですね、これクリアーとかなんかやりながらですね、そして祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらず、祈っても祈っても祈っても祈っても何にも起こらないと思ったら何か起こってきたって。でこの時にですね、重要な信仰のポイントをついてる。それは何かと言いますとね、信仰を働かせたんです。ですね。主はね、私たちに信仰を働かせてくださいました。だから皆さんね、技が起こり始めたんです。ね。そして皆さんね、これは、このリバイバルに至るポイントとなっています。ですから皆さんね、これから大きな技が起こりますね。リバイバルのことわらに関してはですね、日本の教会では大体もう諦めてる、ね、だってね、二十数年前でもう諦めてましたね。岡山は今日、これ何時前ですかね。あんまり長くやっちゃったらダメですよね。ね、7時ですね。はいはい。岡山教会の村上牧師夫人がこう言ってました。主の十字架に来た時に思ったって、びっくりしたって。この教会本当にリバイバル信じてるって。ということは多くの教会も信じてないんです。ね。それから20年。ね、ちょっと絶望感を持っておりますよね。具体的にね。でも皆さんね、私たちはね、知っております。もうリバイバルは起こり始めてるんです。なぜ？ね、それはもし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという言葉を我々は受けたからです。そしてね、その言葉に対して受けたと信じなさいと。そうすればその通りになりますよね。で私たちは受けたと信じて信仰の歩みをしています。もうすでにその時からリバイバルに向かっての大きな動きが始まっているのです。ですから起こっています。しかしね、実は印があるんです。の印があるんですね。この夜の予言ってね、こう言ってるんですね。予言をしって言ってるんです。皆さん、主の十字架に顕著に予言の働きが起こってきてるでしょ、ね、主の十字架最初非難されたのは予言の教会で非難されたのです。そうですね。そして皆さんね、ちょっと今まで の, 教会のタイプと違うんです。だいたい癒しとかそういった賜物が大きく現れますが、予言がガッと強調されてきたグループっていうのは少なくとも日本ではあまり見たことがありません。しかし皆さんね、これには書いてあるんです。皆さん、すでにね、印が起こっております。そしてですね、実際的な働きにおいても起こってきてるんですね。大川嗣一牧師はね、言っておられました。もう どの教会も主の十字架を非難してる。ね。だから非難されてるわけですよ。ね。そして言ってました。しかし、どの教会も主の十字架を羨ましいと思っている。それはね、主の働きが起こっているのを知っているからです。
我々はリバイバルに向かっての働きが起こり始めておりますね。でこの間の東京カリスマ聖会に福音派のね最大の神学校の校長の岸義郎牧師、ね、福音派の重鎮ですよね、来てね説教をされていました。まあ聞かれるといいですよね。すごいいいことを言ってくださいましたからね。何かというとね、いろいろ首脳陣に起こってその前の時言ってたんですね。日本のキリスト教師において首脳陣かのようなことが起こったことはないということを言ってくださっていて、それでこの間の時はね日本の教会をね引っ張っていくべきだみたいなことをね、こう、まあ、そんなこと言われたらなんか こんなふうにねこう褒められたことがないとこんなふうになりますね。でまあすぐ言いましたよ。なんて言ったのかっていうと、いや引っ張っていくべきなのは、岸牧師とかあるいは岡嗣牧師ですってね、私本当にそう思ってるんですね。首脳がトップなんか なったら日本のキリスト教会戦国時代になりますからですねそれはなるべき人がなる必要がありますよね。ただ皆さんすでに始まってるんです。でこれはですね、まあ、今はね種火みたいなもんですよね。それはね大きな炎になってきます。そしてですね、素晴らしい働きがこの中で起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そして私たちはどうしていったらいいか、皆さん信仰を働かせてくれるんですね。で時が来ます。でその時にですね、皆さんは神の栄光を見るとともにね、神の栄光を担うものとなってくるということをね、覚えておいてください。お願いします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。
感謝したいというふうに思います。はい、これで、セミナーの時は終わりますけれども、あの時計で、10分休んで、あの時計でですね、7時10分から、あの時計で7時10分からカリスマ聖会の方を始めたいというふうに思います。トイレは女性の方はこの階に、男性の方は1階上に上がったところにありますので、そちらにご利用ください。それでは、1分間だけトイレ休憩の時を持ちたいと思います。もう一度神様に感謝して終わりたいと思います。
ちょっと返し上げたらどうなります？はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ